トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は黒部市の大野久義市長です。黒部市は今年市政施行15周年を迎えました。新型コロナウイルス感染が一応の落ち着きを見せた先月、11月6日には記念式典も行われています。15周年は次のステージに向けてのスタートの年でもあるかと思います。今年を振り返りながら大野市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野久義市長です。黒部市は2006年、平成18年に当時の黒部市と宇奈月町が合併して新しい市として誕生しました。その前から当時の黒部市は存在していました。合併15周年とは言わず、市政施行15周年は合併で今の市が誕生したことにこだわりがあるかと思います。記念式典などについて大野市長です。
市政施行15周年の年、ここまで振り返っていかがでしょう。
先月6日、市政施行15周年記念式典を挙行できたと。で、それがですね、市民の皆さんもですね、幸せとかあるいは豊かさとかということを考え、さらに生まれ育った地域、ふるさとを見つめ直す機会をそれぞれに多く感じ得られたのではないかなというふうに思っております。
そういう中でですね、コロナで、実施できなかった黒部踊り町流しなんですかね。
これにつきましては一言で言えば大変残念でありました。15周年の中でも今年はですね、伝統芸能創生元年という位置づけで取り組んできたつもりでありましたので、実行できなかったことは非常に残念であります。ただ今来年改めて1回目の黒部踊り町流しに向けて、実は各地区16地区黒部市ありますが、それぞれ精力的にですね、練習会に取り組んでいただいています。で、実際私はその練習会も一部見に行きました。皆さん本当にですね、本番さながらに発表を着たり、あるいは浴衣を着たりして、それぞれの地区のカラーを出した練習会を取り組んでおられますので、まさに老若男女相まみえて非常に素晴らしい練習会をやっておられるなというふうに、練習会でありながら感動して見ておりました。おそらく来年の夏には1回目として、見る方もあるいはまた踊る方も楽しい授業だなと言えるようになるのではないかと大きく期待をしています。
ところでですね、ももクロの黒部ライブから2年、今も聖地としてファンが訪れてますね。
嬉しい限りですね、今でも黒部市を訪れてくださったり、あるいはそのファンの方からもぜひ黒部市の感染症対策に当ててほしいということで、ふるさと納税を結構たくさんいただいたりしておりまして、それから特に市政施行15周年ということを記念して、NHK のど自慢、このゲストにですね、桃色クローバー Z さんが出てくれたと、感動的でしたね。さらにはのど自慢が終了後に、桃色クローバー Z の特別の展示をやったんですね。イベントをやった時のその会場にも現れてくれまして、皆さんが大盛り上がりになったということで、これほど素晴らしいサービスをしてくれた桃色クローバー Z のメンバーの皆さん、それから黒部へお越しになった いわゆるそのモノロクの皆さんには感謝したいなと思っておりまして、これからもまた、ファン同士のつながりも深めて、黒部市を理解してもらったらありがたいと思っております。まあ、
この流れを地域活性化につなげたいですよね。
もちろんそういうことです。
次に県の北方領土資料室が開設1周年を迎えました。
はい、おかげさまでオープン以来1年強経過したわけでありますね。それで11月末まで全国から約8000人の方々がご来場になりました。予想以上の数字でありまして、北海道あるいは東京大阪などからもお見えになっていただいて大変ありがたい限りであります。1周年記念で特別にですね、富山県出身で元島民3世の写真家山田純子さんという方ですが、その方の写真展も開催して、見たところ非常に皆さん興味深くお話を聞いておられたなというふうに思っております。で、たくさんの方が次から次とお越しになるわけですから、我々も資料室の展示を、いろいろチェンジしながら、持っているものを皆さん方にいろんな形でお見せするということに今取り組んでいきたいなというふうに思っております。2年目に入りましたけど、コロナ禍が収まれば今度はですね、全国的にもその修学旅行を学習の場として訪れていただけるようにしたらいいのではないかなと思っております。
特に若い人が北方領土を学ぶ場としての役割がますます大きくなりますね。
富山県は戦後北方領土から引き上げてきた人は北海道に次いで2番目で、島に渡った県内出身者の多くは黒部市出身と言われています。そうしたこともあり、去年9月黒部市に県の北方領土資料室が開設されました。当時の北方領土の様子を伝え、返還運動を支える施設です。返還交渉が長期化する中、北方領土問題を若い世代に知ってもらうためにも、市長の言う修学旅行や学習の場として活用されることを願います。トップインタビュー、いいね富山。ここで大野市長のお気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目です。
はい、坂本九さんが歌いました明日があるさ。年末でもありますので、来年に向けて明日があるさという元気にみんなで歩きたいと。
解説見ますとですね、前向きに日々を過ごす男子学生の思いをね、描いてるという。
あ、そうなんだ。学生のみならず老若男女すべてがやっぱりコロナに厳しい思いをされたので、お互いに明日に向かって頑張ろうというところで、この明日があるさ、いわゆる応援ソングとしてお願いいたしたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山。黒部市の大野久義市長に今年を振り返りながら、これからの黒部市について小山健一がお話を聞いています。次に来年の黒部市、新年早々には黒部峡谷鉄道で初めての取り組みです。
創立50周年を迎えた黒部峡谷鉄道が新年1月これ初めてトロッコ電車を冬季運行実施しますね。
やらないかやらないかっていう話だったんですが、よく峡谷鉄道さんがですね、踏み切ってくれたなと思います。名称としては冬の黒部峡谷プレミアムツアーということで、来月ですね、1月中の5日間、ですけども、各日それぞれ4便だけの運行になります。予定では運行する区間は宇奈月駅から新山彦橋の先のトンネルでの折り返しと、この時期普通ですと白銀の世界ですので、白銀の峡谷とはどんなんだろうと、これが1回目成功して次々とつながれば、宇奈月温泉の新たな魅力になるんではないかなというふうに期待を持っております。
そして黒部ルート一般開放での商品化に向けての準備、玄関口となる宇奈月温泉では旅館改修や景観改善のブランド化事業を本格化しますか。
宇奈月温泉街の方々も非常に期待をしておりまして、ようやく具体的な取り組みも入っております。老舗旅館ですね、ホテル改修する高付加価値化の事業、はい、それから温泉街お土産屋さんでのね、イートインスペースを設置するとか、それから飲食店の改修ですね、 さらには、景観の整備のため廃屋施設の撤去なども実施して、いただいて、黒部市としても支援を行っているというところであります。
そして道の駅ここ黒部がですね、いよいよ来年春に開業。
さあ来ましたね。関係者もご努力されまして順調にここまで来ております。県内唯一の国交省が言う重点道の駅、ありがたいとともに責任の重さも感じております。トイレとかあるいは情報提供施設、これは国が整備をしてくれました。でこちらとすれば農林水産物の直売所でありますとか、あるいはフードコート、食べるところですね、物販の施設、そういったものを備えた、いわゆる地域振興施設、この本体工事というのはすでに完了しております。で今俗に言う外構ですね、道路とか あるいはテナントによる内装の設備、こういった工事に入っておりまして、合わせてここ黒部区のための周辺道路、これは今取り組んでおりまして、来年3月には完成を予定すると、開業の時期は4年の4月の中旬か下旬ということで今も予定しております。
販売や飲食だけでない楽しむ場としての新たなスタイルの道の駅オープンが楽しみです。
富山県内では16カ所目、黒部市内では道の駅宇奈月に次ぐ2カ所目となる道の駅ここ黒部は来年4月の中旬か下旬オープンということで、ゴールデンウィークには多くの人でにぎわうといいですね。隣接地では温浴施設のオープンも予定されていて、黒部市内のにぎわい創出や新たな観光拠点としても期待されます。トップインタビューいいね富山、ここで大野市長お気に入りの曲2曲目です。
さて2曲目です。
今日はちょうど12月23日私から言わせるとクリスマスイブイブです。なかなかそのクリスマスっていう感じもですね、おそらく今年の夏ぐらいまでは思わなかったんではないかと、ここに来てようやく少し心にもゆとりが出てきてですね、いるんではないかというところで、年末に向けて、クリスマスをハッピーに過ごしてほしいという思いでこの曲を選曲いたしました。ハッピークリスマス。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ。
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿き伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、黒部市の大野久義市長に小山健一が聞いています。
当面の新型コロナウイルス対応なんですが、
そうですね、我が黒部市としてはもうすでに医療業務者の3回目接種に入っております。でこの後高齢者施設に入所の方を開始すると、さらには市民向け、これは集団と個別がありますけど、この接種を始めたいということで、大体そのための接種券というのは送りますので、それはご本人の打てる予定の1ヶ月前ぐらいに送るということで今取り組みしております。
そして地元経済対策や市民への支援なんですが、
そうですね、これ本当に2年間 そのコロナで非常にこう何て言いますかね、苦しめられましたけど、今回は平日を狙って、来年の2月28日まで、宿泊する方につきまして割引をするという取り組みです。金額については1人1泊3000円あたりということで、ポイントとしては富山県民と限定せずに全国の方々を幅広く受け入れたいというふうに思っています。
頑張る黒部プレミアム観光クーポンということですね。
そうですね、でこのクーポンについては県民割引キャンペーンがありますので、これとの併用を可能としておりますので、ぜひその辺も有効にも使っていただければいいかなと思います。それからですね、原油が高騰しまして、高止まりをしてしまっている状況にあります。それを鑑みてですね、我が黒部市では、生活に困っておるいわゆる低所得者世帯に対しまして、その家計の負担を軽減することを目的しまして、灯油やガソリンを購入するためのクーポン券を 1個あたり5000円を支援したいというふうに思っています。で、具体的にはお手元にそういう券が届くのは1月になると思われますが、ぜひ春先暖かくなるまでの間ということで3月末までの間にそれを利用いただければいいかなと。厳しい冬を乗り越えるための手助けができれば幸いというふうに思っております。
まもなく新年を迎えますが、新型コロナ対応が続きます。
トップインタビュー、いいね富山。今日は黒部市の大野久義市長にお話を伺ってきました。2024年春の黒部ルートの一般開放に向けて、宇奈月温泉が大規模なブランド化事業で大きく変わろうとしています。トロッコ電車も限定的ではありますが、初めての冬季運行で宇奈月温泉を後押しです。道の駅ここ黒部もオープンする黒部市のこれからに期待しましょう。なお、大野市長は今週火曜日の市議会で、任期満了に伴う来年4月の市長選挙には、新しい黒部市づくりは新しいリーダーに任せるべきと出馬しないことを明らかにしています。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週12月30日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。